今日から新しいメッセージのシリーズに入っていきます。励ます人、立て上げる人というシリーズで、ネヘミヤ書から全部で7回のメッセージを語ります。7回、ずいぶん多いなと思われた方もいらっしゃると思います。しかし本当はネヘミヤ書はですね、ネヘミヤ記は13章あるんですね。すべての章を本当はやりたいんです。でもそれだとクリスマスシーズンにネヘミヤを読まなくてはならないので、それも恵みですけど、ちょっとやっぱりクリスマスにはイエス様が出てきてほしい、マリアもカイバオケも出てきてほしいかなと思いますので、11月中にネヘミヤには城壁を作り終えていただいて、そしてもう厳選しましたので7回のシリーズにして11月いっぱいで終わりにしたいと思います。そのメッセージシリーズ全体のタイトルは、励ます人、立て上げる人と言います。このシリーズに期待をしてください。まずネヘミヤ書の基本的な知識を私たちは身につけたいと思います。ネヘミヤは励ます人であり、立て上げる人でした。彼は何を立て上げたんでしょうか。それはエルサレムの城壁です。昔エルサレムという町は丘の上に立っていて、城壁に囲まれている、いわば要塞仕立ての町でした。古来からエルサレムはいろんな国から攻められましたので、自分の国の首都にイスラエル人は城壁を作って守ったんですね。今年の夏、進撃の巨人という映画が、もう一部の方は笑ってくださる、もう本当ごめんなさい、分かる人にだけ分かる話なんですが、もともと漫画が原作の進撃の巨人、大きな巨人が攻めてくるので城壁を作って街を守るという、そういう、近未来の SF の、映画ですね。城壁は国を守るための最も大切な仕組みです。しかしバビロンという国がついにこのエルサレムの城壁を壊してしまいました。そのことによってイスラエルの人々は他国の侵入を許し、王様は大変痛ましいことですけれども殺されてしまい、人々は捕らえられて外国に運ばれ、辛酸をなめました。そしてそれ以来何十年も城壁は壊れたままで再建されず、その状態に置かれています。このままでは危ないんです。すぐに攻められてしまいます。子供たちが安全ではありません。女性たちも安全ではありません。そんなことでいいものか。神の民が再びエルサレムに戻って神殿を建て上げ、今礼拝を捧げようというこの時に、あの城壁が、立派な神の偉大さを表す強固な城壁がバビロンに壊されたままで、それで良いはずがない。それがネヘミヤの思いですね。ネヘミヤはそう言って立ち上がって人々を指導して城壁を再建したというのがネヘミヤ書のストーリーなんです。これは旧約聖書の中でとても重要なストーリーです。ネヘミヤ書を日本人に分かりやすく言うとどうなるか。忠臣蔵ですよ。彼が忠誠を誓ったのは人間の主君ではなくて唯一の誠の神様です。そこは違っています。そして敵はキラコウ漬けの助ではなくてトビアという人ですね。ネヘミヤはペルシャで役人をやっていました。忠実にペルシャの王様に仕え続けました。しかし心はいつもエルサレムにあった。いつか私は祖国に帰ってエルサレムの城壁を再建したい、そういう思いでネヘミヤはいっぱいでした。それを口に出さず、じっと耐えてチャンスを待ったんです。それがネヘミヤの青年期です。この辺が忠臣蔵っぽいんですね。一番グッとくる下りです。いわば大石蔵之助がうつけ者を装ってかぶいていた、そういう時期に当たるわけですね。これもこの例えも分かる人にだけ分かる、例えですけれども。そしていざ時が熟して城壁の再建にネヘミヤは取り掛かりました。ネヘミヤ書の登場人物をここで整理をしておきましょう。少し大雑把に言いますけれども、4人覚えれば結構です。神様の側はネヘミヤとエズラ。エズラと聞きますと、エズラ記 に出てくるんじゃないかと思いますけれども、エズラはエズラ記だけじゃなくてネヘミヤ記にも出てくるんですね。神の側はネヘミヤとエズラ、そしてそれに敵対する人としてサヌバラテとトビア、非常に大雑把に言ってますけれども、この4人が登場人物で、あとは脇役として整理しておきましょう。そうしますとかなりすっきり整理ができます。まずネヘミヤとエズラ。エズラというのは聖書学者ですね。私はちょっとエズラさんに対してはマッドサイエンティストのようなイメージがあるんです。聖書を読んで読んで、聖書を調べ上げて、そして我々は城壁を再建しなければならないという確信に立つわけです。どちらかというとネヘミヤは優しい人ですね。優しいリーダー、励ます人、そしてすぐ泣きます。ネヘミヤ記を最初から読んでいくと、しょっちゅうこの人は泣いています。どちらかというと義理人情のある、温かみのある、励ますリーダーがネヘミヤですね。ね、みんな、エズラ先生の言っている通り、神様は城壁を建ててほしいって僕たちに言ってると思うよ。だから今は大変なことがあるかもしれないけど、みんなで頑張っていこう。それがネヘミヤですね。で、この2人のエズラとネヘミヤというリーダーによって城壁が建てられていくわけです。タイプは違うけれども、2人とも励ます人、立て上げる人です。積極的で前向きで明るい未来を作ろうとする人です。そしてネヘミヤ書の登場人物は4人だと言いました。もう2人はサヌバラテとトビアですね。この2人は城壁再建の仕事に対してさまざまな妨害を仕掛けてきます。エズラとネヘミヤは励ます人、立て上げる人、サヌバラテとトビアは落ち込ませる人、ぶち壊す人です。このシリーズを通しての質問は一つです。私たちはどちらの生き方をしたいでしょうか。誰かが何かを頑張っているとき、若者が夢に向かって努力しているとき、私たちは励ます人、立て上げる人になるのでしょうか。それとも、君たちにはそんなことは無理だよ、どうせ失敗するよというふうに落ち込ませる人、ぶち壊す人になっていくのか。ネヘミヤ書は私たちに本当に大切なことを教えてくれます。私たちは落ち込ませる人、ぶち壊す人ではなくて、励ますこと、立て上げることをしていきたい、そう思います。ネヘミヤが建てたのは実は城壁だけではない。彼は城壁と同時に人を建てた人です。彼は城壁を建て上げることを通して人々を、イスラエルの人々を建て上げていくという、もっと大きな仕事を成した人です。さて、今日の聖書箇所4章の14節と15節を読んでみましょう。4章の14節、私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を恐れ、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。聖書は以上です。14節は私はという言葉から始まります。この私はというのはネヘミヤのことです。ネヘミヤは彼らが恐れているのを見て立ち上がり、彼らというのはイスラエルの人々のことですね。そしてこう言いました。彼らを恐れてはならない。この中の彼らというのは敵のことですね。サヌバラテやトビアや敵対する者たちを恐れてはならない。この14節を理解するために、少し前の節を読んでみましょう。同じページの上側の段に7節8節があります。7節8節を読んでみます。ところがサヌバラテ、トビア、 アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。サヌバラテとトビアは、エルサレムの城壁が少しずつ修復されていっている、穴が塞がっていっているのを見て、憤ったんです。そして、ネヘミヤの仕事を妨害しようとしました。ここで注目したいのは、ネヘミヤ記全体を読んでもわかることですけれども、サヌバラテとトビアの妨害は、ほとんどすべてが言葉によるものだということです。私はつくづく思います。国家も、大事業、仕事も、すべて言葉によって作られます。神様は言葉によって世界を作られましたけれども、それと同じです。仕事は、国家は言葉によって作られます。また、言葉によって壊されます。武力で作られるのでもなく、武力で壊されるのでもありません。サヌバラテとトビアは、言葉によって城壁の再建を妨害しようとしました。その妨害の言葉は、ネヘミヤ書の至るところに出てきます。一度拾ってみてください。実に巧妙に言葉によって人の仕事を彼らは妨害しようとします。お前たちのしていることは何だ？お前たちは王様に反逆していることになっているんだ。あるいは、この哀れなユダヤ人たちは一体何をしようとしているんだ？あるいは、城壁を修復してそれが一体何になるっていうんだ？あるいは彼らの建て直した城壁なんか一匹の狐が登るだけで崩されてしまうに違いない。そういった言葉によってサヌバラテとトビアはネヘミヤの仕事を妨害しました。貶める言葉、批判の言葉の嵐です。すべての仕事は言葉によって建てられ、そして言葉によって壊されます。私たちは自分のことを顧みたいと思う。私たちも誰かの仕事、誰かの夢、神様の仕事を壊そうとしていないでしょうか。実際は7節にある通り、エルサレムの城壁の修復ははかどっていたんです。実際には城壁は少しずつ治っていったんです。しかし人々は妨害の言葉によって惑わされていきます。だんだんと良い状況になっているっていうことが、実際は良い状況になってるんですよ。だけれども、それが分からなくなっていきます。見えなくなっていきます。それが4章の10節ですね。この4章の10節、非常に興味深い。騙されていったユダの人々のことがよく表されています。4章の10節。その時、ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。惑わしの言葉っていうのは本当に怖いですね。ユダの人たちは本当は順調に城壁を修復していたんですよ。穴は次々に塞がっていたんですよ。しかしサヌバラテとトビアの消極的な言葉、人の気持ちを落ち込ませる言葉、それを聞いているうちに自分たちでも勝手に落ち込んでいったわけです。私たちは城壁を築くことはできない。非常に教えられます。私たちの夢は、私たちの人生は外部から壊されるのではないんです。内部から、自分の信仰から壊されていく、自分の気持ちから崩されていくんです。私たちは城壁を築くことはできない。そんな状況の中で励ますリーダー、立て上げるリーダー、ネヘミヤは何をしたんでしょうか。それが14節、15節なんです。ネヘミヤを通して神様はこんな言葉を語ってくれました。4章の14節。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を恐れ、覚え。自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。そしてそのネヘミヤの励ましの言葉どうなったか、それが15節。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。 この14節と15節は非常に内容に深みがある場所です。実は到底この時間内にその恵みを汲み尽くせるものではないんです。まず14節のネヘミヤのセリフの一言目から注目していきましょう。恐れてはならないという言葉です。旧新約聖書を通して一番多い命令は恐れてはならないという命令です。意外なことですけれども、神を信じろという言葉よりも恐れてはならないの方がずっと多いんです。300回以上もいろんな表現を通して恐れてはならないということが神様は私たちに語っています。なぜそんなに多いのか。それは私たちが恐れやすいからですね。私たちが恐れやすい存在、恐怖にとらわれやすい存在であることを神様はよく知っていたからですね。信仰の反対は不信仰ではありません。信仰の反対は恐れです。そしてネヘミヤは続けます。大いなる恐るべき主を覚えなさい。人を恐れるのではなくて、まことの神、主を恐れなさい。まことの神、主を信じなさい。神への恐れ、神への信仰は人への恐れを締め出します。人が何を言っているかではなく、神が何を言っているか、神が何を望んでおられるかを考えなさい。それがネヘミヤの語ったことでした。そしてネヘミヤは続けます。自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。これいいですね。この戦いは私たちのための戦いなんです。自分たちのために神様が備えてくださったその素晴らしいもの、その素晴らしいものを守るために戦いなさい。神様はそうおっしゃっておられる。さあ、この言葉の結果として、励ましの言葉の結果としてどうなりましたか？それが15節です。私たちの敵が彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。人々はそれまで困っていたはずです。人々はそれまで敵の言葉に意気消沈し、私たちは城壁を築くことはできないという消極的な結論に陥っていたはずです。しかし、ネヘミヤの励ましの言葉によって大きく状況は変わりました。励ましの言葉には力があるんです。励ましには力があります。先週、私はシルバーウィークの間、20日から23日、日曜の午後もですね、皆さんのご理解とお祈りをいただいて、外部奉仕に行ってまいりました、グローバルリターニーズカンファレンスという、山梨の富士吉田で、大きなキャンプ、カンファレンスがあったんですね。主催者側だったので、忙しくて、ホテルから一回も出なかった。そしたら、あらもったいないって皆さんに帰ってきて、祈祷会で、こんな天気が良かったのに一回もホテルから出なかったんですかって言われて、はい、天気が良かったんですねっていう感じです。富士山も一回も見ませんでした。400人以上の方々が集まってくださって、海外で救われた日本人クリスチャンが共に励まし合う、祈り合うという時を思ったんですね。神様は面白いことを世界中でなさっておられると思いました。いろんな奉仕をしたわけですけれども、もう弁当を、お弁当を配ることから、雑巾がけから何から何まで、しましたけれども、一個だけ大きいのがありまして、1年前にですね、大会の3日目を使って、世界中の日本人教会、日本人教会っていうのは日本にだけあるんじゃなくて世界中にあるんですね。私もアメリカの日本人教会を牧会していましたけれども、その世界中の日本人教会の牧師を集めた会を企画運営しなさいと仰せつかったんです。私がと思いましたけれども、はい、やりなさいと言われたのでやりました。海外の各地域から、ヨーロッパ、アジア、オセアニアってのはニュージーランドとオーストラリアのことですね。それから北米、カナダとアメリカ、それらの日本人教会の牧師、宣教師、リーダーたちに集まっていただきました。北米が最大かと思いきや、 ところがどっこい、ヨーロッパがそれに迫る勢いなんですね。本当に世界は動いています。5月に桜ヶ丘教会に来てくださったイタリアの内村先生にお願いをして講演をしていただいて、本当に素晴らしい時になりました。で、4日間のキャンプの中で、すべてのセッションで先生と呼ぶのが禁止なんですね。偉い人はいないんだ、みんな主にある兄弟姉妹なんだとか言っちゃってですね、先生と呼ぶのが禁止されていたので、でも習慣で先生ってつけちゃうじゃないですか、悪気はなくても。だから講演を内村先生にしていただきますとかって言いながら行ったら、罰金じゃないんですけど、その度に献金をしなきゃいけないというルールを作ったので、無理やり内村さんとかって呼びながら、その、講演会をやりました。ともかく、私が海外の先生たちを集めて意識したのは、励ましです。いろんな国で日本人教会を牧会しておられる牧師、宣教師、神学校の先生たちがいました。しかし、いろんな課題を抱えてるんですね。海外の教会が課題がないかって言ったら、そんなことないですよ。課題だらけですよ。私もその一部でしたからわかります。ですから、励ましを心がけました。私たちは一つのチームだ。神様が世界中で展開しておられる技に、全員がその一部となって、日本の教会もその一部となって、一つの仕事を進めているんだ。神の仕事を進めているんだ。神の城壁を築いているんだ。だから、励まし合いましょう。祈り合いましょう。立て上げ合いましょう。そういうことを何度も何度も呼びかけました。ネヘミヤのハートですね。ネヘミヤ書をよく学んでおいてよかったと思います。私たちは、落ち込ませる人、ぶち壊す人ではない。私たちは励ます人、立て上げる人でありたい、そう思います。至る所で人を励ます人、立て上げる人になっていきましょう。家庭でもそうです。あなたはこれがダメだ、あれがダメだ、そんなことを子供や配偶者にしょっちゅう言ってしまってはダメなんです。そうしたら立て上がっていくものも崩れてしまいます。励ます、祈る。なぜそうするかというと、それは神様がその人をダメだと思っておられないからです。神様は私たちの中にある良いもの、ポジティブなものを探されます。それを見つけて伸ばされます。そして励ましてくださいます。神がそうするから、神が励ます方であるから、私たちも同じことをするんです。教会も励まし合う場所にもっともっとなっていってほしいと願っています。お互いにお祈りの課題を交換して励まし合う、立て上げ合う、祈り合う。お互いが評論家になって裁き合うのではなくて、お互いの人生の応援団になって、励まし合って共に生きていきましょう。4章の14節と15節をもう一度お読みします。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。最後に、このネヘミヤの4章の14節15節がよくわかるアート、芸術を紹介して終わりにしたいと思います。東京現代美術館というミュージアムが東京の木場にあります。そこで今、大人と子供が考える、ここは誰の場所という展示会が行われています。先週、船越康武さんの彫刻を紹介しましたけれども、なんでもっと早く言わないんだ、なんでその展示会が終わらないうちに言わないんだという、そういう声をいただきましたので、そうなんですよ。私もちょっと迷ったんです。でもどうしても敬老の礼拝で励ましのメッセージを語らなければならなかったので、そういうタイミングになったわけです。で、今回紹介するのはまだやってますから、10月12日祝日月曜日まで、東京現代美術館にお出かけくださって、ぜひ感想を教えていただきたいと思います。その展示の中に溶岩レールという 芸術家の現代アートが飾ってあります。ヨーガン・レールはポーランド生まれのドイツ人。デザインの本場パリで修行をして、10代の時から頭角を現します。芸術を愛し、自然を愛し、晩年はもう手に変えられた方ですけれども、晩年は日本の沖縄県石垣島を愛してそこに住んだと言われます。ヨーガン・レールは毎日石垣島の浜辺を歩きました。世界で最も美しい浜辺を選んで移住してきた彼でしたけれども、しかし彼が発見したのは、その浜に毎日流れ着く大量のゴミの山でした。ペットボトル、空き缶、プラスチックのバケツ。ヨーガンは浜辺を少しでも美しく整えるためにそれらを拾うのが日課になりました。そしてあるインスピレーションがこの芸術家のもとに舞い降ります。これらはただのゴミなのだろうか。これらはアーティストの想像力によって、イマジネーションによって全く違うものになるのではなかろうか。これらの一見価値がないと思える素材に新しい命を吹き込むことこそクリエイティブということではなかろうか。彼はそう考えるわけですね。ヨーガンは海岸に出て物を拾う行為を続けます。しかしその意味は変わりました。もはや彼にとってそれはゴミではなかった。彼はゴミではなく自分のアートの素材を探しに出かけます。そして拾った一つ一つのものを丁寧に洗います。そしてその次に形ごとに色ごとにより分けていきます。メイキングのビデオを見てもらいたいと思います。ヨーガン・レールがこの浜辺に出かけて素材を拾って洗ってこのより分けて、そして彼のアートを作り上げていくプロセスのビデオです。ヨーガン・レールの本人が出てくるビデオです。少し明るいですね。それでは彼の作品を見てもらいましょう。これが、彼の作品ですね。私が撮った写真なので、この素晴らしさ、美しさの何十分の一も伝えられてないと思うんですけれども、本当に夢のように美しい作品でした。ぜひ本物を間近で見ていただきたいと思います。いつまでもこの部屋にいたいと思うような、そういう作品が出来上がりました。これ全部あれ、はいはい、これ最初に戻して、これ全部あれなんですね。もう本当に拾った海岸で拾ったものなんですね。で、この部分を大きくしたのが2枚目の写真ですね。で、この中にバットがあるでしょ。拾った、分かりやすいなと思って、バットがこうもう1枚、3枚目、ほらこれバットですよ。カラーバットが落ちてたので、全部なんていうのかな、海岸で拾ったもの、ペットボトルだとかバケツだとか、そういうものでこの世界を作り上げているわけです。1枚目に戻ってください。本当に素晴らしい、美しい作品でした。彼は拾った素材の良い部分に注目をしました。そしてそれら一つ一つを組み合わせて立て上げていきました。私はこの作品を見たときに、まるで教会のようだと思いました。ヨーガンが海岸で拾った素材の一つ一つ、それは私たちのことだと思いませんか。私たちは神によって拾われた。もしそのままに捨てられていたならばゴミになったかもしれない、そういう一つ一つのかけらです。しかし神が私たちを拾い上げ、丁寧に洗い、その特徴、その良さに応じてより分け、並べられ、組み合わされ、そして美しい教会を神が作り上げられる。ヨーガンがゴミとして見たのではなく、素材のポジティブな面に注目したように、神様も私たちをゴミではなく尊い素材として、積極的で前向きで未来のある資質として注目をしておられます。私たちはその神のハートを教えられたい。ネヘミヤのハートを身につけていきたい。そして人を落ち込ませる人、ぶち壊す人ではなくて、励ます人、 立て上げる人になっていきたいと思います。このシリーズに期待をしてください。お祈りをしましょう。彼らを恐れてはならない、大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、妻、また家のために戦いなさい。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたが私たち一人一人を集めてくださり、尊い神の言葉を聞くことができたことをありがとうございます。そしてあなたが神の言葉を持って私を励まし立て上げてくださったことを心から感謝いたします。神様、あなたは私たちを愛しておられます。私たちが何の資格もなく、ふさわしさもなく、そして罪の中にいた時、あなたが私たちを一つ一つ一人一人拾い上げて、丁寧に洗い、そしてゴミではなく尊い素材だと言って、尊い私の作品を作り上げるための大切な部分だと言って、この教会につなげてくださったこと、ありがとうございます。あなたの技を進めてください。私たちを互いの人生の応援団として、励まし合う存在として、立て上げる存在として用いてください。この教会を城壁として、神の福音を伝え、神の福音を守る城壁として用いてください。感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。